ご病気を心苦しく聞いていながらも、私からお尋ねなどできないことは推察ができるでしょう。残るだろうとお言いになりますが、立ち添いて気あしなましゆきことを思い乱るる煙くらべに、立ち添いて気あしなましゆきことを思い乱るる煙くらべに、私はもう長く生きてはいないでしょう。内容はこんなのであった。右衛門の神や宮のお手紙を非常にありがたく思った。この言葉だけがこの世にいるうちの最も嬉しいことになるだろう。儚い私だね。一層強く神は泣き入って、またこちらからのお返事を横になりながら休み休み書いた。鳥の足跡のような字ができる。幾重なき空の煙となりぬとも、思うあたりを立ちは離れじ。幾重なき空の煙となりぬとも、思うあたりを立ちは離れじ。とりわけ夕方には空を眺めください。人目をおはばかりになりますことも、対象が実存のものでなくなるのですからいいわけでしょう。そうしてせめて、とわに私をお忘れにならぬようにしてください。などと乱れ書きにした。病苦に耐えられなくなって。ではもういいから、あまり老けないうちに帰っていって、宮様にこんなふうに、死が迫っているということを申し上げてください。どうした前世の因縁からこんなに道に外れた思いが心に染みついた私だろう。泣く泣く病床へ右衛門の神はいざりいるのであった。平生はいつまでもいつまでも故人を前に置いて、宮の噂を一つでも多く話させたいようにする人であるのに、今日は言葉も少ないではないかと思うのも物哀れで、故人は出ていけない気がした。容体をおばの乳母とも話して大泣きに泣いていた。大臣などの心痛は非常なもので、昨日気を少し良かったようだったのに、どうしてこんなにまた弱ったのだろうと騒いでいた。そんなにご心配をなさることはありません。どうせもう私は死ぬのですから、と右衛門の神は父に言って、自身もまた泣いていた。尿酸の宮はこの日の夕方ごろから、ご異常の兆しが見え出して悩んでおいでになるので、敬虔なる人たちがそれと気づき、騒ぎ出して院へご報告をしたので、院は驚いてこちらの御殿おいでになった。お心のうちでは何ら不純なことがなくて、こうしたことに遭うのであったら、珍しく嬉しいであろうとおぼしめされるのであったが、人にはそれを気取らすまいとおぼしめすので、修験の僧などを急に迎えることを命じたりしておいでになった。司法の方はずっと前から続いて行われているので、祈祷の貢献をよく表すものばかりを今度はお集めになって、家事をさせておいでになった。一晩中お苦しみになって、日の昇る頃にお産があった。男気味であるということをお聞きになって、また院は隠れた秘密を、容貌の似た点などで誰の目にも映りやすい男であることが、苦しい女はよく紛らすこともできるし、多くの人が顔を見るのではないからいいのであるがとお思いになった。しかし、素性の紛らわしいことは男の身にあってもよいが、どんな高貴な方の母になるかもしれぬ女性は、生まれが確かでなければならぬ点から言えば、これがかえってよいかもしれぬとまたお思い返しになった。忘れることもない自分の罪のこれが報いであろう。この世でこうした思いがけぬ罰にあっておけば、ご世で受ける咎は少し軽くなるかもしれぬなどとお考えになった。宮の秘密は誰一人知らぬことであったから、 尊貴な内親王を母にして最後に大儲けになった若君を、院はどんなにお愛しになるだろうという想像をして、兄子たちは大がかりな支度をご出産祝いにした。六条院の各婦人から産室への見舞い品、祝い品は様々に衣装の凝らされたものであった。折敷、追い重ね、高槻などの作らせようにも、みんなそれぞれの個性が見えた。5日の夜には中宮の大府屋市内があった。母宮のお召し料をはじめとして、それぞれの階級の女房たちへ分配されるものまでも、お妃の遊ばすことらしく派手に揃えてお使わしになったのである。三婦の宮へのおかゆ、50組の弁当、三寒下管理への供応の趣向、六条院に奉する人々、院の長の役人、その他にまでも、佐藤のあるお料理を幸福された。院の天井人とともに、中宮職の書院は、太夫をはじめ、みんな参っていた。7日の夜には、宮中からの大府屋市内があった。これも朝廷の催しで重々しく行われたのである。太政大臣などはこの祝賀に喜んで奔走するはずの人であったが、子息の大病のために他のことを思う間もない風で、ただ普通に祝い品を送ってきただけであった。宮方や高官の参賀も多かった。院内にもこの若宮を珍重する空気が濃厚に作られていながら、院の心にだけは羞恥を感じになるようなところがあって、宴席を華やかにすることなどはお望みになれないで、音楽の遊びなどは何もなかった。女三の宮は弱いお体で、恐ろしい大役の出産を遊ばした後であったから、まだお粥などさえおとりになることができなかった。ご自身の薄命であることをこの際にもまた深くお思われになって、この衰弱の中で死んでしまいたいともお思いになるのであった。院は人から不信を起こさせないことを期して、上手に表面は繕っておいでになるが、生まれたばかりの若君を特に見ようともなされないのを、老いた女房などは、ご愛情が薄いではありませんか。久しぶりにお持ちになった若様が、こんなにまで綺麗でいらっしゃるのに、などと言っているのを、宮は片耳にお挟みになって、この薄いと言われておいでになる愛情は、成長するにつれてますます薄くなるであろうと、院がお恨めしく、過去のご自身も恨めしくて、尼になろうというお心が起こった。夜などもこちらの御殿で院はお休みにならずに、昼の間に時々お顔をお見せになるだけであった。人生の無常をいろんな形で見ていて、もう自分は未来が短くなっているのだからと思うと心細くて、仏勤めばかりをする癖がついて、産屋の騒がしい窮気と自分とはゆっくり合わない気がされて、たびたびは来ないのですが、気分はどうですか？少しさっぱりしたように思いますか？気の毒ですね。とお言いになりながら、院は几帳の上から宮をお覗きになった。宮は頭を少しお上げになって、まだ私には心よくなる自信ができません。でね、こんな際に死んでは罪が深いと聞いておりますから、尼になりまして、その功徳であるいは生きることができるかどうか試したくもありますし、また死にましても罪が軽くなるでしょうからと思われまして、そういたしたくなりました。平生にも似ず大人びてお院になった。とんでもないことですよ。なぜそうまで悲観するのですか。産をすると誰も皆そんな風に恐ろしく不安になるものですが、 幸運な人がみんな死ぬものではありませんからね。気を静めるようになさい。そんなことは言わずに。と、院が老いになった。心の中ではその希望が自発的に起こったのなら、そうさせてしまった方が自分の心が楽になって、深く今後もこの人を愛することが可能かもしれぬ。今までと同じように取り扱っていても、同じにならぬものが自分の心にあってはおかわいそうである。自分ながらも以前の愛情が、このまままた帰ってこようとは思われない。自分はどんなに努めても暗い霧が心をよくぐることは免れまい。肥前見合いの愛が薄くなったように、他人が思うことも予想され、その時の宮のお立場も苦しかろうと思われる。法がお聞きになっても、自分が悪いことにばかりなるであろう。病気に託してそうおさせしようかとお思われになるのであったが、またそれを実現させるのが惜しくも哀れにも大思われになり、若盛りの姿を尼に変えさせるのも残酷にも示されて、ぜひとも強く生きようとお勤めなさい。この上そうまで悪くなるわけではありませんよ。もうダメかと思われていた人さえ、治ってきた霊が近いところにあるのですから、それを思うとまだこの世は頼みになりますよ。などとお言いになって、白湯を勧めたりして院はおいでになるのであった。宮のお顔色は非常に青くて力もないふうに寝ておいでになるが、誰よりない美しさをなしているのをご覧になっては、どんな過失があっても自分のうちの愛の力が勝って許しうるに違いないのはこの人であると因果をお示した。